しろ人間、その一生の後はどうなるのかを教えてくれる者は太陽のもとにはいない。お祈りいたします。愛する天皇と様、今日もこうして愛する兄弟様と共に集って祈ることができることを心から感謝いたします。イエス様、今日も十字架の音にぬかずいております。十字架上から落ちてくる清い清い贖いのご愛の恩寵によって罪許され、清められ、すっかり新しくされて、主よ、あなたの子供となってあなたの御足跡に従うことができるように助けてください。イエス様、ありがとうございます。今日も聖書の御言葉を通してその命に預かって、御言葉従順の道を今日もしっかりと歩くものとならしめてください。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。今日もこうして共に乗ることを許されて感謝します。どう祈っているかわからない本当に死なれた哀れなものでございますけれども、イエス様、あなたが先頭に立って祈りを導いてくださいますから、ありがとうございます。聖霊なる神様、聖霊なる神様、聖霊様、何とぞ何とぞ何とぞ弱い私を教え導き悟して、まことの真実のあなたに喜ばれる祈りをすることができるように教え悟し導いていただきますよ。心から心から心からお願い申し上げます。きっと聖霊様が今日先頭に立って私の祈りを導いてくださることを信じます。心から感謝します。尊いイエス様の皆によって信じて祈ります。アーメン、アーメン、アーメン。どうぞゆっくりなってください。ゆっくりしておいてください。はい、今日はこのバプテスの聖書に一回と言ってコヘレトの言葉、すなわち伝道の書の第6章を読ませていただくです。まあ、これを読んでみて、神なき人生の悲惨というものがつくづくよく書かれてるなと思ってですね、いや、もう自分もですね、神なき人生を歩いておりました。いつも申し上げますように、本当に私はニヒリストでありまして、もう全てが無駄とですね、もう無どころかもうマイナスでですね、いつも申し上げるように、もう その頃はよく夏目漱石も読んでおりました。夏目漱石の心を読んでですね、いや、あのですね、友人を恋敵として騙して自殺に追い込んだのは自分だ、まあ、結局最後は心の先生という人がですね、その相手の男性のお墓のところで自殺して死ぬんですよね。で、結局自分が本当にですね、恋敵を抹殺したという、そういう恐ろしい罪の念に襲われて最後は自殺するものでもう読みながら、うわぁ、きちんと書いてありますけど、私は俺そっくりだな、本当もうなんと嫌な人間だろう、もう本当に全く同じだと思って、もうそういうことですね、大いにこの同調しながら読んだりしました。いつも申し上げるように芥川龍之介けど花とかですね、読みながら、いや本当ですね、人の幸福を喜べないですね、どうしようもないですね、羅生門を読んだりですねしながら、もうつくづく、もう自分という人間そっくりだなと思ってですね、はい、また太宰治の人間失格を読みながら、本当本当本当ですね、また森鴎外を読んだりですね、まあ、とにかくやっぱり人間の、この神なき人間の姿というものを、しっかり小説で書いてあるって、だからやっぱり残ったと思う。今はもうそういう小説が出ないですけど、もうそれを見ながらですね、もう自分の醜い姿を見ながら、大学受験をしながら、競争相手が自分より勉強ができなかったらかえってそれを喜んでしまうですね、いやらしい人が人の不幸を喜ぶような本当に汚い自分の苦労を見ながら、こんな人間何のために生きてきたか、もちろん神様は知らないからですね、何のために生きたことを わからない、どこから来てどこに行くかもわからない、死んだらもう全く無になってしまうと思っておりましてですね、私の父も父の家族もみんな、ね、もう大酒飲みでですね、もう女たらしでですね、もう私の母をもう大概苦しめて、私の父は死んだんですね。おじいちゃんはお医者さんですけども、もうほんとひどい死に方を父はしました。そういう中で自分と生を考えると、虚しいなと思ってですね、なんでこんな生きる必要あるんだろうか、早く死んだ方がいいけど、まあいつも私は鉄砲の弾と同じで打ち出されたんだから、落ちるまでは止まりにいかんたいと思ってですね、まあ、とにかくもう死ぬまでは我慢して生きようと思って生きておりましたですね。いや、もうそういう自分にというか人間というものに失望しきっておりましたので、もうイエス様、今日の話じゃないけど実在者なる神様に触れた時に驚嘆したというかですね、玉蹴る魂が消えるとかなんですか、玉蹴る魂が消えるほどびっくりしてですね、神様って生きておられたの、そして私を作ってくださったの、そして作ってくださるのか、そして天国に導いてくださるのか、もうびっくりしてですね、でもこんなことがあるんだろうかと思ったんですけど、知れば知るほどそれは事実ですし、もうこれを伝えるために自分は生きなければいけないと思ってですね、で熊本大学の1年生の時に決心をしたわけですね。そして今からもう今70数年間でしょうか、まあ、その道をひたすらに生きてきましたですね。本当私はもう無というか無以下というかですね、本当とんでもないやつだなぁ、自分のことをですね思っておりましたし、もちろんどこから来てどこに行くかも分かりませんしですね、終わって死んだら無で、もう永遠に消え去ってしまう、そういう存在者だと思っておりましたので、生きることに価値がないなぁと思いながら、まあ、しかし死ぬほどの勇気はないんですよね。この芥川でも太宰治でも最後は自殺してるんですけどね、はい、とてもとてもそんな勇気もないし、されとて、このですね、何か意義を見つけて何のために生きるかもわからない、とにかく生まれてきたんだから死ぬまで頑張らないかんと思って、まあいやいやながらですね生きてるような、そういう現実でした。まあ、それですからもうイエス様に触れた時にもう本当に驚嘆したというかですね、びっくりしたんですね。いや本当嘘、もう神様が生きてるなんてそんなこと知らなかったよと言ってですね、まあ、そしてやっぱりこのヨーロッパの社会はですね、それこそずっと2000年も以上もこの導いてきたキリスト教の真理というものが本当だったんだなということはもうびっくりしてですね、そしてまあ献身を決意したようなことでした。本当にね、熊本大学を出て、そしてですね、西南、我々バプテストですから西南の進学校、その当時は結構多かったんですよね、はい、1学年で30人ぐらいいたでしょうかね、はい、立派な建物がアメリカさんから作ってもらったですね、星馬のですね、に大きな進学校、西南学院大学進学部がありまして、3階建ての寮があって、そして2階建ての教室があって、結構多かったんですね。まあ、その当時私と同級生がですね、大谷忠信君と言ってですね、弁明で一番大きな教会が大井教会って言うんですけど、大井教会を作ったのが大谷健二先生、ここにも最後お亡くなりになる前にお招きしたんですよ。そして一緒に伝道集会していただきました。本当にその次男坊である大谷忠信君と一緒でした。そのお兄さんが敬吾さんと言ってですね、この人はもう申し訳ないけど信仰者としては全然尊敬できない男でした。まあけれども、もう大谷健二先生の誤った判断ですね、で 先生は死ぬ前にさっき言ったんです、俺は謝った、いわゆるですね、長男信仰で長男を取って長男を俺の後に入れたけどこれダメだったと、本当に次男の私の場所の田信君をですね入れておけば今頃大井教会は千人教会になったんだ、そうです。今でもですね、この前も2ヶ月くらい前に電話があってですね、どうしてるか、同級生ですよね、はい、しっかり今分かれですね、青梅ことでしょうかね、青梅というのは上り所長からずっと入っていく青梅の鉄道があるんですよ、 JR の。でその青梅の駅から2つ先のもうど田舎ですよね、もう本当にもう人間よりも猿の方がいっぱいおるというぐらい、そういうど田舎にですね教会が建ってるんですね。大谷健二先生が、この大井教会を終えてですね、で、この最後田舎で開拓しようと言ってど田舎に行って、そこで開拓をされて、そこで教会を作っておりましてね、まあ、そこに今大谷君が伝道してるんですね。その大谷君から電話があって、このシューマン先生がですね、もし連盟からクビになったらね、俺のところに来るようにですね、俺の後継ぎに入れるから、もう田舎ですよ、東京都からね、上り戸からずっと入っていって、ですからもう東京都心からは1時間半ぐらいかかるんですよね。そんなところに今でもですよ、今現に150、60名集まってね、すごい集会してるの、あんなところによう人が集まるなって、まあ、しかしやっぱりそれだけの魅力があるんですね。大谷君がですね、力持ってるんですね。惜しかったですね。お父さんがおっしゃったように敬語ではなくて、頼むを後をつけてから、もう今頃鮮明教会になっててね、そうなんですよ、今頃もう日本で一番大きな教会になってたんですけど、残念ながら敬語さんが言ったために、まあ現状維持だけはできたんですけど、まあしかしですね、まあ今でも100何十名ぐらいでしょうね、はい。まあ、そういうことで大谷君と出会ってですね、はい、不思議な不思議な時を過ごしたんですけれども、まあでも本当にですね、この年はこの自分がこの虚無主義者でですね、このコエレトの手紙もうこう書いてもらわなくても雨雨みんなそうとそうと言って全然抵抗なく読めるような私だったんですね。しかしその私が実在者である神様に出会って、すっかり内側から作り変えられてですね、そしてもうこの方を伝えるために生涯を下げると言って、まあ、そして献身をして西南に行って、そしてやがてアメリカに、これも神様の導きでありましたね、本当聖霊様がアメリカに導いてくださいました。アメリカでも本当にいい時を過ごしました。3年ですね、そこでいわゆる修士号、マスター号、マスターオブデイニティというですね、このいわゆる修学修士といいましょうかね、はい、取って、でいつも言うように青だからこの修士まで取ったからドクターまで取って帰ろうと思って、もう出会いをしておりました。受かってですね、でいらっしゃいというところ、コンサバティバプテスというのがですね、今でもあるんですけど、このコロラドのデンバーコロラドの立派な神学校、そこにいらっしゃいという招きを受けて行ってですね、そして博士を取って帰って日本で教えようと思っていました。神様からもうこっぴどく叱られて、お前は何を考えてるかバカ者ですね、そういうこと、お前は学者に召されたんじゃない、お前は伝道者と召したんだ、日本に帰って日本で伝道するんだ、宮廷のために戦うんだ、もう学者なら何でいいって言って、神様が叱られて頭かきかき帰ってきて、まあ、日本で開拓をしたようなことでした。まあでも本当今日のところにありますようにですね、この影のように過ごす人間にとって、ですね、幸福さ何かを誰が知ることができるよ、もう本当ですね、もう幸福なんて考えもできなかった。まあ経のイエス様に触れてですね、本当に実在者の実在者に触れて、ですっ っかり私はですね、もう根底から作り変えられました。それこそですね、幸福とは何かを知ろうと、もう本当に幸福が何であるかとよく分かりました。神様を知って、神様のここに生きることこそ人間の本分であることをよく分かりました。人間、そのですね、生の後に何があるか、誰が教えてくれるか、そうです、死後のことも全く分かりませんでした。けれどもイエス様を知って罪許されて、うわー、天国がある、もうなんと素晴らしい人生だろう、もうこの地上の人生も素晴らしいけれども、死んだとはもっとすごい世界に行けるということが分かりましてですね、もうこのですね、コヘレトの言葉のこのことはもう逆の意味で、本当そうだ、何が幸福か、そして死んだ後天国があるということはもう事実でありましてですね、はい、でも私はもう全然そういう賜物がないのは分かりませんけど、イルカさんなんかはですね、天国の声が聞こえる人ですから、もうあのですね、はい、この献身する前にもですね、このおばあちゃんという人、この人のお母さんのお母さんは牧師友人なんですね。この人のお父さんとお母さんは牧師の息子と牧師の娘が結婚したんですね。そうですね、お母さんは日顔になってくるですね、この日本キリスト教団の今でもあるんですけど、はい、その お父さんたちの子供であって、光子さん光の子と言ですね、このお父さんはですね、野原先生で言って、与那原というところに今もあるんですけど、大きな日本キリスト教団の教会を開拓したわけで、ね、野原修平さんと言ったん で、その牧師の息子と娘が結婚して、この英子さんもやったんですね。で、聞く幼い妹もですね、亡くなったおばあちゃんが出てきて、この人にですね、いろいろ語ったりしてるんですね。はい、もうきちんと死んだ後もですね、きちんと語って、語ったりしてるんですね。はい、また、お父さんもですね、亡くなった後ですね、出てきてですね、そして結婚の、いや、葬式のことまで、ね、私に頼んでくれって言ってですね、葬式を。私はですね、亡くなったお父さんが自分の葬式は俺にする、私にしてもらいたいということを言ってるんですね。それで私がお父さんの葬式をしてあげたんですけどね、もう死んだ後もですね、きちんと天国からいろいろいろいろ語り聞いてください。もうものすごくリアルな、本当リアルなこの天国死後の世界があることをもうよく知ることができました。で、死んだ後に天国に行くということもよく知ることができました。ですから、もうこのコヘレトの言葉は、まあ、そういうこと、神を知らなければこの通りだと思うんですね。けれども、神を知ったら、旧約の時代でも、新約の時代でも、そうなんですね。旧約の時代でも、本当に神を知った人は立派に、虚しい方じゃなくて立派な生き方をしたんですね。で、私は創世記の中で大好きな人物がヨセフですね。ヨセフ大好きな人間。ヨセフはそれこそお兄さんたちから妬みを受けてですね、で売られてしまうんですよ、エジプトに。で、売られて39章でこのポテパルという人の家にこの売られて奴隷として生活をしておりました。けれども、はっきり書いてありますけれど、主がヨセフと共におられたので、彼はうまくことを運んで、奴隷としてポテパルという人の家に住んでいたんです。ところがもう彼がいたために、主が共におられたので、もうとにかくそのポテパル家を祝福してくださった。本当に彼は主と共に生きることのもう恵みを深くしていたんですね。しかしやっぱり誘惑があってですね、ポテパルの奥さんがと怖い女で、で、このヨセフのことを好きになってですね、そして誘惑するんですね。私と一緒に寝なさい。しかしヨセフは絶対いかんと言って、そしてはっきり断るんですね。私は どうしてそのような大きな悪を行って神様に罪を犯すことができましょう。神様に罪を犯す、絶対あなたと寝ることができないって、もうたびたびですね、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることも一緒に寝ろと言ってですね、もう怖い誘惑をですね、このポテファルの妻がするんですが、彼は頑としてですね、いいえ、それはできません、罪を犯すことはできませんと言ってね、これ旧約ですけれどもね、立派に生きた人です。そして結局その奥さんから裏切られてですね、でこの男は自分と一緒に寝ようとしたと言ってですね、この彼の着物を端に行って、そして逆に訴えるんですね。絶対そういうことせんと言ったのに、そういうことをして、それで結局彼はそのポテファルからですね、このそういうことをそういうことをですね、彼は投獄されて、そして獄中生活をするようになるんですね。この自分と妻をこういうことをした、そうじゃなくて奥さんがですねしたんですけど、それで結局彼は投獄を生活をして、でところがその獄中でですね、一つの事件があってですね、この夢を見た人が二人いてですね、その夢をちゃんと解いてあげるんですね。でその夢を解いてもらった人がですね、やがて、このですね、この宮廷に使えるようになって、エジプトの王様のところに使えるようになって、エジプトの王様が夢を見るんですね、この、夢、それはこの7年間、この大飢饉があって、大豊作があって、それから7年間やって、やがて飢饉が来るだろうという、そういう幻を見るんですね。でそのこと意味が分からないで苦しんでいました時に、その牢獄で自分の夢を解いてもらったその人が、あ、自分はこういう人がいました、私の夢を解いてくれましたと言って、そして、この王様に言った、じゃあその男を連れてこいと言って、それでヨセフが連れられて行って、この王様の夢を解いてあげる。そしたらもうその通りでありますね。文字通り7年間の大豊作が続いて、そして7年間の大飢饉がやってくる。でそうなったわけですね。でその時にこのホラオとケライとは皆ヨセフの言葉に感心して、ホラオ王様です、エジプト王様へ、ケライと言った。このようにですね、このように神の霊が宿っている人は他にいるだろうか。この人は本当に聖霊自慢の人だって、こんなに的確にこの夢を解いてくれた。そしてその通り、もう7年間ものすごい、この豊作が続いて、そして7年間は、その7年間の間にですね、ヨセフの倉庫といって、倉庫を作っていっぱいですね、次の7年間のこのために準備をするんですね。でなかったらもうエジプトの多くの人が死んでしまうんで、食べ物がないからですね、次の7年間のためにもうヨセフは倉庫を作って、そこいっぱい穀物を蓄える。そして次の7年間はそれを食べながら生きるという、もう不思議な経験をするわけですね。でそのですね、この今でもこのこのパレスチナで戦争をやってるんですけど、その頃からもういつもパレスチナ戦争をやっておりましてね、でこのまあ、中心になっているのはエジプトなんですね。でこのエジプトで大飢饉が起こっておりまして、またその中近東地方に飢饉が起こっておりまして、そのパレスチナにも飢饉があって、食べ物がなくなってしまった。それで結局パレスチナに住んでいたこのヨセフの兄弟たち、お父さんヤコブで、この兄弟たちも食べ物がなくなったものですから、エジプトには食べ物がある、そうだという噂を聞いて、結局このヨセフのお兄さんたちが、それこそ飢饉の中でですね、エジプトに穀物を買いに来るんですね。とエジプトに来るんですけど、 近づき成長に変えたんですけど、ヨセフはそのやってきたお兄さんたちを見て、ヨセフは兄たちだと気づいていたが、兄たちには黙っていた。ヨセフはその時ですね、夢のことを、夢を彼がポテパラのところに売られる前にですね、夢を見たんですね。でその夢がですね、他の11人の兄弟が自分をに従うと、そういう夢だった。それでお兄さんたちが怒って、俺はお前、俺たちはお前の弟子になるのかって、で怒って結局ヨセフをエジプトに追い飛ばしたわけです。しかし事実ですね、このその第一期になった時にお兄さんたちがエジプトにやってきた。でこのやってきたお兄さんたちを見た時に、パッとヨセフは兄たちだと気づいたが、兄たちは気づかなかった。ヨセフはその時かつて兄たちについて見た夢を思い起こした。ああ兄たちが自分にひれ伏す夢を見てるんですよね。ああ兄たちが来たって言って、それで結局ですね、そういうことで結局この兄たちがやってきて、そしていろんなことがあるんですけど、最終的にはですね、このヨセフが何回か来るんです。お兄さんたちが今後教会にですね、でこの次にヨセフはですね、この自分の身を明かすんですね。最後に来た時に、ね、ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか。兄弟たちはヨセフの前に驚きなまり答えることができない。それでヨセフが近寄ってくださいとこう読みますと、兄弟たちが近寄るとヨセフはまだ言った。私はあなた方がエジプトへ売った弟のヨセフです。しかし今は私がここへ売ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。命を救うために神は私をあんたがという先にエジプトにお使わしになったのです。この2年の間世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間耕すことも収穫もないでしょう。神は私をあなたより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを連れてきて、このですね、イスラエルのために滅びないようにするために私はここに来たんですって。そしてお兄さんたちを歓迎して喜んで、そして お父さんを連れて行きくださいって、やがてお父さんを連れて、ですね、このヨセフの兄弟たちイスラエルがエジプトに移住するんですね。ですからこれが創世記のところです。で出エジプト記はそのエジプトに長い間住んだイスラエルの家族がですね、どのようにして元の地に帰ったか、これがモーセに連れられて約束地に帰る出エジプト、エクソドスですね。だからなんでこのイスラエルの民がエジプトに住んでいたのかっていうのは、このヨセフの物語でこう出てくるんですね。すなわちヨセフが不思議に導かれて、このエジプト、このエジプトにやってきて、まあ、それ食べ物がなくて、ヤコブをはじめ全部兄弟来るんですよ。そして最後ですね、このお父さんのヤコブはエジプトで死んでいくんですよね。はい、まあ、そういう物語ですけど、私はこのヨセフの物語を読みながら、全然虚しくない、本当に神をよく知ってるですね、旧約ですけれども神様をよく知ってて、罪を犯すこともなく神の御旨を深く知って真実に神に生き抜いたヨセフの姿を見ながら、旧約といえどもですね、本当にですね、神を知っている人は立派に生きることができたということを知ることができます。ですから今日のですね、このコヘレトの言葉というのは、これ神様を知らない人のことなんですね。神様を知らない人はということをですね、この何が幸福もわからないし、死んだ後にどうなるかもわからない。しかしこの出エジプトの創世記、出エジプト読んでみると、神のしもべたちは立派に神を知っており、神と共に生きたその素晴らしさを証しをしているんですね。ですからいわゆるコヘレトの言葉のようではないんですよね。もちろん言うまではなく、私新約に生きる者はイエス・キリストによって父なる神様を知り、 我々は神様から作られてこの地上に存在し、罪を犯して滅んでいたけれども、イエス・キリストの十字架によって罪許されて父なる神のもとに帰ることができる、この救いを与えられたものとしてはっきりしておりますので、虚しくはない。ですから先ほどピリピ見ましたけど、目標を目指してはっきり目標を目指して走ろうですね。私たちはこのですね、いい加減な走り方をするんじゃないとね、言い換えてますよ。ピリピの3章の12節に、私はすでにそれをやったとかいうわけではなく、すでに完全なものになっているわけではありません。何とかして捉えようとして求めている自分がキリストイエスによって捉えられているからです。兄弟たちよ、私自身はすでに捉えたとは思っていませんけれども、しかし後ろのものを忘れ前のものに向かって全身全霊で神の国を本当に生きようと思って、全力で私は今戦っているんですよと言ってですね、そしてみんなに一緒に走ろうということを進めるんですね。そしてですね、これ4章の実からのところに進めの言葉です。私はエポディアに進め、また主の時に進めます。主は主において同じ思いを持ちなさいと言って、そしてですね、このピリピの4章の4節において有名なことが、主において常に喜びなさい、重ねて言いますが喜びなさいとですね、喜びを主にあって喜べ、重ねて言うけど喜べと言ってですね、そうです。虚しい人生じゃなくて、本当にイエス様を知っているものはですね、喜びなさい、重ねて言うけど喜びなさい、そうです。イエス様にあって生きるということは、虚しさをかみしめて虚しいなと思いながら生きることじゃなくて、本当に喜んで喜んで喜んで生きることですから、主にあって喜びなさい、重ねて言うが喜びなさいとですね、昨日もですね、この信先生の息子さんからですね、メールが来ておりまして、この向こうの教会に行ったらですね、その来る前の日曜の礼拝の後にですね、この教会に30名ぐらいね、いっぱいやってきて、家にやってきて、みんなで、ね、祈ってくれたんですね。涙流してますよね。みんなで、ね、歌ってですね、そしてもう本当に奥さんが天国帰れたと慰めようと、そしてよく帰ってきてくれた、奥さんを置いてでもこうして福音の宣教のために来てくれたということで、えらく歓迎されて喜ばれているこの写真が送ってきてみました。うわぁすごいなぁと思ってですね、本当にここに書いてある、主によって常に喜びなさい、重ねて言うが喜びなさい、虚しいんじゃない、本当にですね、もうものすごい喜びの中に我々はこの招かれています。ですから聞いた、どんなことにも思い煩うのはやめよう、そう思い煩っちゃいかん、目に胸もですね、心が分かれちゃいかん、ただ神様だけを見上げてひたすらにもう求めて求めて求めて戦って戦って、で喜んで喜んで生きていきなさいということ、まあそういうこと、虚しいなんてどこにもない、喜び喜べですね、これが新約のメッセージですよね。いや本当ですね。だから主はすぐ近くにおられます。どんなことにも思い煩うのをやめて、何事につめつけて感謝を込めて祈り願いを下げよう、何かあるならば本当ですね、感謝を込めて祈りなさい、ただ祈りなくて感謝を込めて祈りなさい、喜び喜べ、目標を向かってしっかり走れですね、もうはっきりしておりますですね。ぼーっとして何か感謝の喜びなんて、もう喜び喜べ、そして天国に向かって大いなる希望を持って生きるようにということをこの進めてるんですね。いやーありがたいなーですね、本当に。ということで神様は知らないでそういうことを超えるその手紙じゃないんですけど、死んだらどうなるか、死んだらもう塵になって家に消えてしまうだろうと思って虚しい虚しいと思って生きておりましたけれども、実在の神に出会い、そしてその御子イエス様の十字架に出会い、狂気乱舞というの本当に狂気しました。本当こんなすごいイエス様がいらっしゃる、もうですね、生きるのにはもう は与えず生きるということは、喜んで生きるべきであるというですね、本当これ、いや、もう新約ではですね、そういう、そういうこと、勧めがなされているわけです。そうです、私たちは、いやいやながら生きるんじゃなくて、あがなられたものとして、十字架で血を流してくださってるイエス様に感謝感謝感謝しながら、そして喜んで全てを捨ててですね、この福音の宣教のために生きていく、この喜びに満たされて、主において常に喜びなさい。もう一回言うけれども、重ねて言うけど、喜びなさいですね。喜び、それ何か思い煩うのをやめよう。そう、何事につけ、どんなことでも感謝のを込めて祈りなさい。何事でも思い煩ってくよくよするんじゃなくて、感謝を込めて祈り、神様に願い申し上げて、必ず神様が祈りを聞いてくださる、最善を出してくださるからということを、この申し上げます。本当にですね、感謝、感謝、感謝のこの生涯をイエス・キリストの十字架によって生きるようにされていただきました。ですからですね、このコヘレトの手紙もですね、神を知らない人生の本当そのあからさまに書いてあります。けれども、旧約でさえもですね、このヨセフの生涯を見てみると、立派に罪から生まれて、立派に生涯を全うしました。旧約において、ヨセフでも、それこそダビデでも、立派に神を知っていきました。ましてや、新約に来る私は罪許され、清められて、本当に主なる神様を知っているんですから、それこそここに書いてあるように、目標をはっきりして天国に向かって歩け、そして喜んで生きていけ、くよくよするんじゃない、何かあったら感謝を持って祈りながら、全てを神様がなしてくださるか、祈りながら生活をせよとは、このですね、教えているところ、どんなことでも思い煩うのをやめよう。何事につけ、感謝を込めて祈りを捧げ、求めているものを神に申し上げなさい。そうすれば、あらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と平和をキリストによって守るであろう。だから、真実なこと、気高いこと、ですね、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、名誉なことをですね、徳や称賛に値すること、それらを心に留めて、しっかり生きなさい。私から学んだこと、受けたこと、私について聞いたこと、実行しなさい。そうすれば、平和の神はあなたと共におられるからと告げています。なんともったいない、本当感謝すべき、虚しい人生から、こんなに素晴らしい人生にいられている人は感謝のことでしょうか。十字架の主を見上げながら、本当に私たちは、このですね、素晴らしい、虚しい人生から解放されたばかりじゃなくて、天国に向かって生きている、この人生を主において喜びなさい。常に喜びなさい。重ねというか、喜びながら主にあって生きることができるのは、まさに十字架のイエス様の恵みのためです。もう虚しい世界から完全に解放されて、この喜びと感謝の世界にいられることを、しっかりといられていることを感謝しながら、しっかりこのピープの神経の手紙のように充実して、感謝を込めて生き抜いていきたいと心から願う次第です。新約に生きる私は、このピープの神経の手紙の勧めを実践しながら生きていくものになりたいと思います。それではお祈りしましょう。いつもですみませんが、純正牧先生にすると御言葉によって祈ってもらって、ご一緒に祈りましょう。
天の父様。